説教、涙が拭われるとき、増田琴牧師。
主にある皆さん、梅雨空の日々が続いています。今朝ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。梅雨空と言いますのは、なかなかいろいろなことができなかったりするので、不自由もあるなと感じる一方で、日本語と言いますのは、この梅雨の時期、雨に対する表現をたくさん持っているんですね。例えば、催涙雨というのが俳句の季語になっています。催涙雨と言いますのは、お酒、飲むお酒に涙、そして雨と書くんですね。これはどういう雨なのかと言いますと、7月7日、来週の日曜日ですが、七夕です。七夕の時に織姫と彦星が出会えなかった時の涙のことを催涙雨というのだそうです。梅雨時期に、ちょうど7月7日というのは、残念ながら星空が見られないこともあるかもしれません。そうやって雨が降っている時に、日本の気候の中で雨が降っている、そのしとしとしとしと降っているのを、織姫と彦星が出会えなかったから、こうやって雨が降っているのかなという感性を、この、梅雨の時期に持っていたんだなということを感じます。私は山陰育ちでございます。山の影と書きまして、非常に雨の多い曇り空のところで育ちましたので、雨は決して嫌いではありません。その時期にこの内向的な性格が形成されたのだと思って、いや、そこ笑うとこじゃないんですけれども、思っておりますが、雨と言いまして、レインダウンっていう、青年会の方々がよく歌ってくださる賛美歌があるんですね。雨が降ってくるように、神様の恵みが、愛が私たちに注がれている、そういう賛美です。昔からある賛美歌の中にも、実はその雨を神様の恵みと見立てる賛美歌はございます。聖歌というのの中に、その歌はあるんですが、雨を降り注ぎ恵みたもと、神は愛をもて誓いたまえり、夕立のごと雨つめぐみを、イエスよ今ここに注ぎたまえや。こういう聖歌があるんです。これは夕立の時に雨が降ってきて、みんな大変と思うんですけれども、その中で、この雨のように私たちは神様の愛や恵みに満ち溢れているんだなということを思い出す賛美歌なんですね。そうやって私たちはこの雨の中で共に集いました。先ほどの催涙歌ではありませんけれども、雨を涙に見立てるということは聖書の中にもあるのです。私たちの生活の中で、私たちはさまざまに涙を流す場面があります。それは悲しみの涙、ある時には嬉しさの涙、後悔、喜び、感謝、いろいろな時に涙を流します。そしておそらく皆様の中には、年を取ると涙もろくなってね、こうおっしゃる方がおられると思うのですけれども、年齢を重ねて涙腺が弱くなるというふうに言うのは、いろいろなことを思い出せるからなんだそうです。一つのことが起こってきたときに、その自分も同じような経験をしたことや今までの出来事を思い返して、その一つ一つのことで自分も共感できる、感情をそこに寄せることができるので、年を取ると涙腺が弱くなってっていうのはそういうことなんだそうです。ですから、年齢を重ねていろいろな経験をすることによって、私たちが涙を流すというのは、私は神様からいただいた大きな恵みなのではないかというふうに思っております。と言いますのは、私たちが生活しているこの現代の社会と言いますのは、実は涙活なるものがあるのです。 涙活ってご存知でしょうか。涙の活動と書きます。今や何でも活動っていうふうにつけるわけですね。就職活動は就活、結婚の活動は婚活、同じ就活でも終わりのしまいの活動も就活と申しますけれども、涙活というのは涙の活動って書くんですね。涙の活動なんてそんなものがあるの？と皆様きっとそんなこと必要とされない方々かもしれませんけれども、実際に月に一度集まって、これは必ず泣けるという映画をみんなで見る、それとかこれは必ず泣けるっていうそういう詩とかお話を朗読していただくんですね。で涙を流す。そうしますと心の中にあったものがこうスーッとそれでこう溶けるように流れていく。これをカタルシスというふうに言うわけですけれども、このカタルシスが与えられるかどうかというのが、まあ、優れた作品かどうかということの一つのバロメーターであるというふうに言われることもあるのですが、この心の中から私たちがスーッと本当にこう涙を流すということによって、私たちの中にあるものが流れ出ていって、そしてこう、まあ、心が洗われるようなそういう気持ちになるということもあるかと思うのです。考えてみますと、本当に苦しい時には涙も出ません。本当にどうしていいかわからないときは泣くことさえ忘れてしまっています。ですから逆に言うと、涙を流しているそのときには私たちの経験がその涙となって、一緒にその時のことを思い出せるようになっているからこそ、そこには涙があるのかもしれない。そして私たちの生活には実は涙はなくてはならないものなんですね。現代社会は感情を閉じ込めてしまいやすい社会です。いつでも何があっても動じないかのように私たちは振る舞っていかなければならないと思っています。ミスをしても、人から叱責されても、誰か大切な人との別れがあっても、動じないかのように、何もなかったかのように振る舞えることが成熟した人間の在り方であるかのように私たちは思っている。でもそうなんでしょうか。私たちは涙を流して、そして自分の中にある思いや、あるいは一緒に感じていることをそこで表し合う、そんな場面を持つことができます。涙活というのが成立するのも、一人で流すよりも一緒に涙を流す方がお互いが良いからなんだそうです。一人で涙を流す夜もありますけれども、一緒に涙を流しながらそうして立ち直っていこうと誓い合える朝もある。そんなふうにして私たちの礼拝は捧げられてきました。聖書の中で涙を流した人物、皆様イメージに浮かべることがおできになりますか。聖書の中にも涙を流した人物のことが出てまいります。その中で一人思い浮かべるのは、旧約聖書では先ほどご一緒に読みましたヨブ記というところに出てくるヨブという人です。この人は歴史にいた実在の人物というよりも、おそらく旧約聖書の信仰の中から生み出されたそういう書物であるというふうに言われているのですけれども、ヨブという人はまっすぐな信仰を持っていた人で、絶えず祈り、また人々のために尽くしてきた、そういう人でありました。神の前にも人の前にも本当に多くを成してきた人だったけれども、その人がある日突然家族を奪われ、そして自分が今まで築いてきた財産をすべて奪われていく、そういう経験をするんですね。そのことをヨブ記では、それは神様のご計画の中にあったことだったという、まあ、シナリオというか戯曲のような形で描いています。ヨブは苦しみます。すべてのものが奪われたというだけではなくて、体の上でもうかきむしりながらでなければ夜も眠れないような、そういう皮膚の病に侵されていきました。一緒に生活していた妻は そんな姿を晒すくらいなら死んだ方がマシでしょう、そう語りました。友達が方々から来て、そして励ましてくれるかと思いましたが、その三人の友人たちは、あなたはここに立ってもまだ自分の正しさを主張するのか、あなたのこの身に何かそういうことが起こったのは自分か先祖か何かよからぬことがあったに違いない、そんなふうに言って彼のことを責め立てていった。耐えられない、ヨブは涙を流しました。その涙は失ってしまったという涙でもあります。しかしそれだけではありませんでした。私のために取りなす方、私の友、神を仰いで私の目は涙を流す。ヨブ記16章20節にはそう書いてある。つまり誰にも分かってもらえない、どうして自分がこういう仕打ちを受けなければならないのか身に覚えがないんだ、その理由を探し求めてもどこに行っても探して見つけることはできない、だからこそその問いはずっとぐるぐる回りのまま自分を苦しめ続ける、そしてそのことについては誰も理解してもらうことができない、神を仰ぐことしかできない、そう言って流す涙をヨブは流しました。言えなくして耐え難い苦しみを強いられたヨブの涙、それは歴史の中でおそらく理由を探せない、そうやって流してきた涙の代表なのではないかと思います。新約聖書ではヨハネによる福音書の中でイエス・キリストが愛するベタニアのラザロという友人のために涙を流しました。彼は亡くなって、そして亡くなった知らせがイエスのところにもたらされていったのです。周りの人たちも悲しみに打ちひしがれていました。イエスと親しかったマルタとマリアの姉妹たちもそのことによって本当に立ち直りがたい悲しみを負っていました。イエスはその時涙を流された、そう記されています。人々はそれを見て言いました。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。涙を流すとき、それはおそらく私たちがその人を大切に思っていたその後悔の涙があります。後悔、私たちは大切な方を天に送ったときに、あなたが後悔しても帰ってこないよとか、後悔しても仕方がないよという言い方でその方を励ますことがあるのですけれども、後悔があるのは大切だったからなんです。後悔があるのはその人がかけがえのない人だったからなんです。だからこそ後悔がある、そうやって流す涙があります。イエスはそのマルタやマリアの涙を知っていました。そして自分もその涙を流されたと福音書の中には記されています。神は人となられた、私は神が人となられたのは一緒に涙を流されるためだったと思います。一緒に涙を流して、そして涙を流さなければ生きていくことのできない人間の在り方、道行きというものをイエスご自身がその中で共に歩まれ経験されたのではないでしょうか。そして今朝ご一緒に読みましたこのヨハネの黙示録というところでは、だからこそそのイエスが、神が終わりの日に私たちに与えてくださることをこのように約束し、また記しているのです。ヨハネの黙示録21章4節にはこう記されていました。この方が彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。 皆様、私たちにとって終わりの日というのは悲しい滅びの日ではありません。涙をことごとく拭い取っていただく日、それが私たちにとって終わりの日だと、ヨハネの黙示録はそう私たちに伝えているのです。黙示録と今申しました、新約聖書の最後に書かれているこの黙示録という文書は黙示と呼ばれていますが、紀元1世紀の終わり頃、当時のローマ帝国が非常に激しい迫害をキリスト者に与えていた頃に記された一種の手紙なのです。当時は皇帝ドミティニアヌスという皇帝がローマを支配していました。その中で行われていたのは、ローマ皇帝を神として礼拝する、そのことを求められた。キリスト者たちはそれに抵抗しましたので、彼らは捕らえられて迫害され、ある時には暴力に、ある時には死に至らしめられる、そういう経験を積み重ねていました。この書物を書いたヨハネという長老も、おそらく人々が泣き崩れるのをどれほど目にしたか知れない厳しい時代でした。集まって礼拝するということは危険なことでした。では信仰を持つならば、聖書を読んで自分の家でお祈りしていればいいじゃないか、私たちはそう思います。信仰というのは聖書を読んで学ぶものではないのです。共に集まって生きるのが信仰です。だからこそ私たちは礼拝を捧げている。信仰者にとって礼拝は呼吸をするようになくてはならないものだ。初代の教会の人たちは礼拝を捧げていました。礼拝を捧げることは抵抗することです。そのローマの権力に対して私たちはそこには従わない、誠の神以外礼拝しないということを、その姿勢を持って示していたからです。そのようにして週の初めの日に人々は集まっていました。この手紙を書いたヨハネという人はその群れから引き離されて、パトモス島という孤島に一人で流されていたんです。ですから彼を取り巻いていたのは、もう一緒に礼拝をしていた人々ではなくて、ヨハネは一人孤独の中で自分自身の心と葛藤しながら、その週の初めの日を迎えるほかありませんでした。けれども彼はその中でヨハネの黙示録というこの手紙を書き続けた。礼拝のために集まっている人たちを励ますためです。そしてその迫害の中にあって、仲間が捕らえられて殺されたりしてしまう、そういうまさに神はどこにもおられない、そういう状況の中でヨハネはこの書物を、手紙を書き続けたんです。この世には悪の力だけ、死の力だけが覆っている、そう思っていました。礼拝に集まっている人にも、また今日一人、また一人と仲間が抜けていく中にあって、もう神はどこにもおられないと、そう感じることしかできなかった、そういう中で彼らはこの手紙を毎週の命の糧として受け取っていったのです。かつて私たちがあの神と共にいて礼拝をし賛美を捧げていたように、今私たちの目の前の状況の中で、私たちにはもう信じられなくなっているかもしれないけれども、この闇の時代にも神は共におられる、そのことをヨハネは証しし続けた。私たちもそうではないでしょうか。過去の悲しい出来事があったときに、なんであんなことがあったのか、そう思うことがあります。そしてその時は神様はおられなかったと私たちは思っているんです。あんなことが起こった時には、私のそばには神様はおられなかった、神は不在だった、だからこそ私の身にはこんなひどい 悲しい出来事が起こった。しかしヨハネは伝えるのです。一番ひどい思いをしていた時に、その一番ひどい思いをしているその底の底でイエスは十字架で苦しんでおられた。私にとって神が見えなかった時、それは私の足の下でイエスが十字架で苦しんでおられた時だった。そうヨハネはこのところで思い起こそうとしている。そしてそのイエスだからこそ、私たちが涙を流している時、その涙の傍らにいてそれを拭い取ってくださる方なのだ。私たちはヨハネの黙示録っていうのは世界の終わりについて書かれている文書だというふうに時々言われることがあり、そう受け止めています。確かにそのように受け止められることもあると思うのですけれども、私たちは世界の終わりといってもピンとこないんですね。この世の終わりといってもなかなか自分の実感を持って感じることはできないと思うのです。でも自分自身が八方塞がりになって、このあと自分なりの道行き、道がもう開けないのではないかと思った時には、終わりということをリアルに感じることができます。先がないと思えるからです。先が開けていかないとそう思ってしまうからです。そのような時にこのヨハネは教会の中で一人一人に対して声をかけていきました。ヨハネはその中でどういう幻を見ていたか、パトモス島という流された孤島の中にあって、ヨハネはそこであるビジョンを見るんです。ビジョンというのは幻とも訳されますし、ある時には大きなビジョンを持っているというのは計画であるとか意思を持っているということでもあると思います。ヨハネの黙示録7章というところにはそのビジョンが記されています。ヨハネが示されたのはこういう幻でした。彼らは神の玉座の前にいて、夜も昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。キリスト教と言いますのは死後の世界について語らない宗教です。旧約聖書も新約聖書も実は厳密な意味で死後の世界ということについて語っていない。時々ルカによる福音書などでも亡くなった後こういうことが起こるというふうに語られているところがあるのですけれども、例えばある金持ちが自分の家の前にいたラザロという人に施しをしなかったために亡くなった後に地獄に行って、そしてこんなにひどい思いをするんだったら私の愛する家族たちにこのようにならないように伝えさせてほしいということを言うんですね。でその時に、いや地上にはたくさんの預言者たちがいるのだから、その人たちの語ることを聞けばよいのだというふうに伝えられてる。それはいわば例え話として語られることはあります。けれども聖書あるいはユダヤ教やキリスト教っていうのは厳密な形で死後の世界っていうのを語っていないんです。ですから死後どうなるのかということのはっきりした教えを私たちは持っていません。特にプロテスタントは例えば地獄とか煉獄というふうなことについて持っているわけではないんです。ただヨハネの黙示録はここで一つの幻を私たちに表しました。それはどういうことかというと、亡くなった一人一人は神を賛美しているというそういう幻です。亡くなった後死んでしまった人たちは何をしているんだろう、そう不思議に思っている一人一人に対してヨハネは伝えているんです。私たちは週に一度 1時間少しの間神を礼拝しているけれども、その人たちはもうずっと神を礼拝しているのだ。私はこの聖書の箇所が好きなのはなぜかと言いますと、礼拝しているっていうだけではなくて賛美をしているって書いてあるんです。あ、私たちは亡くなったらもうずっと歌い続けているんだな、歌い続ける、いいな、苦しみも悩みも全てのことから解放されて神を賛美し続ける、それが私たちに与えられている終わりの日のビジョンです。私たちは亡くなった方のことを思い起こすときに、その方が今どうしているだろうか考えることがあります。墓地に行くと死んだらどうなるんだろうか、死んだあの人はどこで何をしているんだろうか、寂しい、悲しい、そう思うこともありますけれども、黙示録はそれを吹き飛ばすように、死んだ人は墓石で黙ってなんかいないよ、納骨堂に行儀よく収まっていないよ、そう言うんですね。彼らは歌っている、彼らは賛美している、神を讃えている、地上で与えられたすべての苦しみからもう解き放たれて、彼らは天地のすべての恵みと命を与えてくださった神を讃えている、そして語りかけると思うんです。私たちは歌っているのに、あなたはなぜ悲しんでいるのか、一緒に歌おう、礼拝の時はそう呼びかけられている時だと私は思います。だからこそ私たちは葬儀の時も、そして週の初めの日も、悲しい時も絶望している時も賛美を歌います。彼らは泣いていない、なぜなら主が彼らの目から涙をことごとく拭われたからです。そして私たちもその涙を拭ってくださる日がやがて与えられるということを信じて、この日を歩んでいくことができる。6月23日、先週の日曜日は沖縄慰霊の日でした。その日、私たちは大きな痛みを持って、一日を祈りの場へ過ごしていました。沖縄の地で、戦中、本当に多くの人々が、一人一人が流した涙を、私たちは忘れない、忘れてはいけない、そして今もその戦いと涙が続いている、辺野古の海で、流されている涙が私たちにははっきりと見える。涙を聖書は命の水の泉と言っています。命の水の泉、私たちの流す涙は命の水の泉へとつながっている。そこで流された涙は私たちを命へと導いていくものだ。黙示録はそう語っているんです。私たちは涙が拭われる日がやがてやってくるのを知っていますけれども、それは今流されている涙を忘れるためではない。そこで流された涙を覚えつつ、私たちもその涙を忘れないでいるために一緒に歩んでいくとき、私たちの涙は命の水の泉へとつながっていくのではないでしょうか。私たちは忘れないために週に一度集まります。その人たち一人一人の涙と悔しさと、そして平和への思いを忘れないためです。終わりの日、神がことごとく涙を拭ってくださる日がやがて来たることを信じて、私たちはこの日の平和を求め、涙が拭われるその一日一日を求めていきたいと願っています。私の敬愛する牧師に神林純一郎先生という方がいらっしゃいます。 この3月に引退なさった、長く早稲田教会で牧会をされていまして、その後も松山教会ですとか各地の教会を牧会された牧師でいらっしゃいました。説教に関しては本当に素晴らしい説教を語られる方で、各神学校での説教学を今でも担当していらっしゃる方です。神林先生が最後に出された説教集の題が、涙流したその後でという題なんです。涙流したその後で、あ、最後かどうかわからないですね。まだこれからもしかすると、あ、もう一回ちょっとその気になったから出すよっておっしゃるかもしれないので、最後と言ってはいけないと思います。現役最後に出された説教集が、涙流したその後でっていう、そういう説教集でした。その中でがんを闘病された時の病床から書かれた手紙なども収められていて、興味深く読ませていただきました。でも普通説教集というのは、その説教なさった一編からだいたい題名をつけるんですけれども、涙流したその後でっていう題の説教はどこにもないんですね。で、私は開きながら、あれ、どこにその題があるのかな、題の説教があるのかなとこう探していったんです。結局最後までそれは見つかりませんでした。そして最後まで読んだときに気づいた。50数年教会の牧師として歩んできた、それが涙流したその後で、牧師として歩んでいくっていうのは、本当に一人一人の涙を共に寄り添って、その涙を本当に自分も涙の一粒として歩んできた、そういうことだったのだ。だから涙流したその後でなんだなというふうに思ったのです。その最後にこういう詩が記されていました。遠い旅に出るのなら日のよみがえる時がいい、青い風吹く時がいい、さよならしたすぐ後の夜はあまりに長いから、愛してくれた人たちが涙で夜を過ごすのはあまりにつらいことだから、別れに変わりはないけれど、一人で旅に出るのならそれはやっぱり朝がいい。小曽根敏子さんという方の詩だそうです。愛する人が涙の中にいることはつらいから、一人で旅に出るのは朝がいい。それは私たちがこの地を去るときかもしれません。同時に私たちの生が終わり、この地が終わるときかもしれませんけれども、永遠に与えられる朝を信じて、私たちのこの涙のときをご一緒に歩んでいきたい、その涙を忘れずに歩む日々を歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちの人生にさまざまな出来事を与え、私たちはその中でしばしば神がいらっしゃらないと思える時を迎えることがあります。涙を流すことすら忘れて、もう後ろにも前にも行けない、そう思う夜もありますけれど、私たちは今朝朝を迎えました。そこからもう一度私たちの新しい命を始めるために、神様が私たちを抱き起こして、膝が崩折れているところから、あなたも賛美をしなさい、そう招いてくださったこの朝です。あなたが私たちを賛美する群れへと立ててくださっていることを感謝いたします。今この中にも本当に大きな苦しみや胸の痛みを感じておられる一人一人がおられます。神様、あなたが寄り添ってください。私たち一人一人も寄り添うものとなることができますように。そして同時に、あなたが涙を拭ってくださる日が来ることを信じて、この日を歩ませてください。先に天に帰られた方々が今歌っている姿を思い起こさせてください。悲しみの中にではなく、あなたと共にある平安にあるその姿を思い起こさせてください。そしてどうぞ主と共にある歩みを今日から起こさせてください。今ここにおられるお一人お一人の上に、主の祝福と励ましとを与えてください。 そしてどうぞ私たちが共に生きているこの社会の中で、流されている涙を命の水の泉へと変えていくために、私たちが歩み出し平和を作り出すものとなりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。